こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはビジネスモデルです。この内容からわかることなんですが、中古オフィス家具販売サービスのサブスクライフシェアを取り上げます。で、その特徴を見ていくんですが、中古品販売での現在の問題点と解決とか、あとはビジネスモデルに学べることを掘り下げていければと思っています。で、今回は面白いと思った企業向けの中古販売サービスを取り上げて、ビジネスモデルに学べること、ビジネスモデルの観点から学べることを掘り下げていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介したいのが、企業向けの中古オフィス家具の販売サービスであるサブスクライフシェアです。で、サブスクライフシェアでは、メーカーのアウトレット家具とか展示家具、リユース家具などを販売できるシェアマーケットなんです。で、特徴が一つあると思っていて、それは中古品販売の収益をメーカーにも還元していることなんです。で、これをサブスクライフシェアでは、連帯貢献金制度と呼んでいます。連帯貢献金制度です。で、これは一般的な話としてなんですが、通常中古品を販売しても、出品者とプラットフォーム、例えばメルカリであったり、あとはブックオフですかね。まあ、こういったプラットフォームが利益を売上を分配するだけなんですが、つまり何を言っているかというと、中古として販売されたものを作り手、メーカーですね、メーカーさんには収益って中古品販売では発生しないんです。で、メーカーに物の収益、売られたことによる収益が得られるのは初回の販売時のみなんです。で、本来ビジネスというのは価値を提供して、提供価値に対してお金が支払われるものですよね。で、中古品の販売では、中古品販売プラットフォームと中古品の出品者を売って届けるという価値を生んでいますが、これは販売されるものがあってこそなんです。しかし中古品販売では、売られたものを作ったメーカーには収益がありません。シェアリングエコノミーという言い方もよくされるんですけれども、中古品販売が活発になるほど、この問題って根深くなるんです。サブスクライフシェアはビジネスモデルとしての仕組みによって、この問題を解決しているんです。はい。では、ビジネスモデルの観点から、今回ご紹介しているサブスクライフシェアから学べることを整理してみましょう。一言で言うと、学びというのは、エンドユーザーが得る価値に応じて、すべての価値提供プレイヤーにメリットのあるビジネスモデルにすることの重要性なんです。もう一度繰り返しておくと、エンドユーザーが得る価値に対して、すべての価値提供プレイヤーにメリットのあるビジネスモデル、収益が行く渡るビジネスモデルにすることの重要性です。で、一部の価値提供者が蚊帳の外にいるようなビジネスモデルというのは、一時的にはうまくいったとしても、長い目で見れば中長期では破綻してしまうんです。まあ、誰かが我慢したりとか、無理強いをさせることが前提のビジネスモデルでは、歪みが生まれて、いずれはひびが入ってしまうんです。で、ここから自分たちに問いかけをしておきたいと思って、意識をしておきたいと思っていることは、今のビジネスモデルとか、またはこれから構築しようとしているビジネスモデルは、プレイヤーとか、または特定の人が損をしたり、その人たちの犠牲の上に成り立っていないか、これは持っておきたい着眼点だなと今回思いました。で、もしそうなってしまっていれば、そのビジネスモデルというのは持続可能ではないんです。はい。で、これ最後にちなみにの話なんですが、メーカーなどのものの作り手にも、中古品販売、いわゆる二次流通においても、収益が還元される仕組みがすでに実現されている世界ってあるんです。まあ、それが NFT のプラットフォームで、例えば海外で言うと、まあ、OpenSea ですかね。で、OpenSea では、NF 化されたデジタルアート作品が活発に売買されています。一つ一つのすべての作品には、クリエイターであったり、現在の作品所有者、あとは過去の販売とか所有の履歴のすべての情報がブロックチェーン内に記録されています。NFT という新しいテクノロジーによって、クリエイターにも二次流通からの収益が入る仕組みになっているんです。で、OpenSea というのは、今現在はまだ先進的な事例という扱いではあります。しかしですが、少し先の未来を考えたときに、少し先の未来では、デジタルアートだけではなくて、あらゆるもののリユース流通からの収益分配が、メーカーとかクリエイターの方々にも還元される世界になっている、 こんなことを期待したいなと思いました。はい、そろそろクロージングです。今回は企業向けのオフィス家具販売サービスですね、中古品販売をしているんですが、サブスクライフシェアを取り上げて、そこからビジネスモデルで大切にしたいことですね、これを掘り下げてきました。最後に簡単にまとめておきましょう。サブスクライフシェアの特徴というのは、中古品販売の収益をメーカーにもちゃんと還元していること、これを仕組みとして持っています。で、ここに興味深いと思ったのは、中古品販売での問題点を見ているからで、中古品の販売というのは、サービスプラットフォームとか、出品者には収益があるんですけれども、一方で、その中古品販売のものを作ったメーカーには収益がないんですね。で、中古品の販売が活発になるほど、この問題って根深くなって、で、サブスクライフシェアはこの問題に対してビジネスモデルから解決をしているんです。で、今回学べることというのは、一部の価値提供者が蚊帳の外になるビジネスモデルというのは、一時的にはうまくいっても、長い見れば破綻するのではということを改めて考えさせられて、大事だと思っているのは、エンドユーザーが得る価値に応じて、すべての価値提供プレイヤーにメリットのある、収益が分配されるビジネスモデルにしていくこと、この重要性を改めて考えさせられました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。最後に一つ案内をさせてください。マーケティングのニュースレターを配信しています。で、レターで書いている内容というのは、マーケティングが中心なんですが、他にも戦略とかビジネスノウハウであったり、あとはキャリアについても時々書いています。で、それらについてビジネスでの今回のような具体的な事例を踏まえながら書いています。で、今回の配信内容をいいなと思っていただいた方には、このマーケティングレターもきっと面白く読めると思います。で、概要欄にリンクをつけておきたいんですが、そこから過去のレターも一部公開をしているので、よかったら見てみてください。で、概要欄の先から、購読登録ができるようになっているんですが、無料です。で、無料の購読登録をしていただくと、マーケティングのレターが週1回、木曜の朝に届きます。もし登録をしてみて、読んでみて、違うなと感じたら、すぐにその場で解約、簡単にできるようになっているので、解約いただいて全然大丈夫です。ぜひ、このマーケティングレターも登録をして読んでみてください。はい、今回は以上になります。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。